子供の頃の飼育小屋の動物してたやつが分かった。ここで話すことじゃないかもしれんが、多分、いや、おそらくなんだが、十中八九友人で間違いないと思ってる。子供の頃、まあ小学校の頃って飼育小屋で生き物を飼ってたことを覚えている人は多いと思う。なんで飼ってるのかとかはわからなかったけど、生き物係とかもあったのを覚えている。俺は生き物が好きだったから、小学1年からずっと生き物係をやっていたんだ。うちの小学校では確かウサギと鳴かない鶏、あと小さな池に金魚とかがいっぱいいた。で、俺は小学校1年の時に大阪から転校してきたんだ。で、その時登校する道が同じだったのが友人だった。これを王とでもしておく。王は頭が良くていろんなことを知っていた。運動は得意だったけど、あまり好きじゃないタイプだった。目立つのが好きじゃなかったんだと思う。なんていうか、独特なやつだった。王は小学1年からの付き合いで3年生くらいまでは学年でもすごいできた生徒だった。多分みんながこいつは私立に行くんだと思っていた。けれど4年から王はテストでいい点を取れなくなった。いや、取らなかったのかもしれない。目立つことがあまり好きじゃなかったやつだし。そんな時だった。夏休みが終わってからだったかな。俺のクラスで飼っていたメダカが死んだ。最初はみんな寿命で死んだんだと思ってたし、俺は一匹が死んで水が腐ったんだろうと思った。だが先生方が何か騒いでいたのを覚えている。というのも、後日判明したのだが、別のクラスでも飼っていたメダカが死んでいたのだ。さて、こうなると学年ではメダカを殺した奴がいるんじゃないかという話で持ちきりになった。やっぱり男子ってこういう話が好きなのもあって、あいつ犯人じゃねとか、9組の奴らがやったんだという話で盛り上がっていた。俺は生き物係だったこともあって、生き物をいたずらで殺されたのが許せなくて犯人探しに躍起になっていた。そこで別のクラスになっていて、王に相談してみた。ちなみに王のクラスのメダカは死んでいなかった。俺、メダカ殺したのって誰だと思う？王。さすがにわからないな。みんなが言う通り9組の人だとしたらすぐにわかるだろうし、やっぱり病気じゃないかな。俺、そんな一気に2つのクラスのメダカが死ぬの？おう。わからないな。まあ、水が汚れてないと一気に死なないと思うし、誰か毒でも入れたんじゃないの？こんな感じの話を王の家で話したのを覚えている。毒。そう言われても俺はピンとこなかった。当たり前だ。小学生が思い浮かべる毒のイメージなんて、瓶に入ったものとか、手をつけたらあっという間に溶ける塩酸みたいなものしかない。身近な毒物がどういうものかなんてわかるはずもなかった。そうして犯人探しのブームも過ぎ去り、冬になった頃だった。3件目の事件が起きた。池の魚が死んだ。池といっても中庭の小さな池だったんだが、そこの魚が大量に浮かんで死んでいるのが見つかり、大騒ぎになった。俺はこの中庭の池が好きで、よくここで水カマキリとか取っていたから、すごいショックだった。そう、そこから俺の悪夢が始まった。俺がよく中庭に来ているのはみんなが知っていたことだった。つまり犯人探しの矛先は俺へとだんだん向かい、俺が池に毒を流した風潮ができた。もちろん俺はそんなことはしないし、俺が生き物が好きなのを知っている人はかばってくれた。俺はあだ名が虫博士だったが、その時から一部に虫殺し博士と死神という不名誉なあだ名をつけられてしまった。そんな時、俺のことを真っ先にかばってくれたのが王だった。俺はこいつは一番の友達だと本気で思った。 多分親友的なものだと思っていた。クラスで遊ぶ友達が減った俺は王の家に入り浸るようになり、スマブラにはまった。冬休みは王とスマブラやりながら、真犯人は誰かという話をした。俺、池の魚殺したの誰なんだろうな。王、誰かはわからないが、多分そいつは今頃笑っているか苦しんでるかのどっちかだと思うよ。俺はこの時の王の言ったことがあまりよくわからなかった。結局その後は普通にスマブラやって帰ったのを覚えている。冬休みが明けて進展があった。クラス替えに移る前の大掃除で掃除用具入れにあったあるものが見つかり、大騒ぎになった。それは洗剤だった。俺のクラスの洗剤はだいぶ減っていたのもあって、夏休み前の大掃除の後、先生が予備で買い足していたんだ。しかし、その新しいはずの洗剤はほとんど入っていなかった。先生に女子が洗剤がないと報告しに行ったその時、皆の目が俺を疑う目になっていたのを覚えている。俺は大掃除が終わった後、先生のところに行って話をした。まあ子供らしい話で、真犯人を見つけて俺が無実だって証明したいから手伝ってと相談したんだ。先生は困った顔しながら、わかったわかったと言いながら俺を軽くあしらった。そして終業式の時の帰りの会の時だった。今でも忘れられない。先生、皆目をつぶって机に伏せてください。洗剤を勝手に使った人、怒らないので手を挙げてください。誰も動く音がしない。当たり前だ。俺はこの先生は大バカ野郎のトンチキ野郎だと思った。そして5年生になった。俺は虫殺し博士のあだ名も皆飽きたのか、呼ばれなくなって安心してきていた。王は相変わらず別のクラスになったままだった。俺は生き物係を継続してやるかどうか迷ったままだったが、誰もやらないならということで結局やり始めた。ちなみに他がどうかは知らんが、俺のところは5、6年生から小屋の掃除とかもやるようになるのがルールだった。課外活動で生物クラブに入った俺は、この頃がとても楽しかったのを覚えている。虫とか爬虫類をいろいろ飼って親に怒られたな。そんなある日のことだった。確か6月くらいだったと思う。不審者が生き物を殺しているとの噂が回ってきた。実際ただの噂じゃなく、被害が出たこともあり、そこそこのニュースにもなっていた。結局連絡網に最近猫や犬を殺している人が出回っている可能性があり、登下校は気をつけるようにみたいなことが書いてあった。登下校は集団登校と下校になって面倒くさかった。それからしばらくしてからだろうか、バラバラになった猫が発見されて大騒ぎになった。そしていつものように山に虫取りに行った俺は、犬の死体を見つけて交番に行った。さすがにただごとではないとなって、警察の人たちも巡回しだしたその時だった。鶏とウサギが殺された。朝の朝会で校長先生が命の大切さについて話していた。俺はクラスのやつから犬の死体を見つけたこともあって犯人扱いされていた。学校に行きたくなくなり、王とつるむ時間が増えた。しかししばらくしてこの話は収束を迎えた。警察が犯人を捕まえたのだ。犯人は猫の鳴き声が嫌いだからという理由で暴れたこともあるおっさんだった。犯人も捕まったし、よかったよかったとなり、俺の冤罪も晴れて、これで今まで通りになるはずだった。俺は何かおかしいと思った。というのも、まず俺が見つけた犬の死体は学校から2キロは離れた場所だったのだ。さらに警察の人と確認した時は分からなかったが、後から野犬だと判明したのだ。しかも野垂れ死に。 つまり犬は関係ない。それを俺は学校で犬が殺されていると勘違いして騒いでしまった。ウサギはそれに合わせる感じのタイミングで殺されたのだ。あれ？もしかするとウサギとニワトリを殺したやつって他にいるんじゃないか。そう思いながら、実は犬が野垂れ死にしていたことを誰にも話さないまま学校は卒業した。なんというか、誰にも話してはいけない気がしたんだ。俺が犬が殺されていると話した相手は、王を含めた何人かだったから、そこから話していった人に犯人がいるんじゃないかって思ったんだ。なぜなら、部外者が学校に入って飼育小屋の扉を壊して生き物をわざわざ殺すなんて面倒なことをするとは思えないし、メダカのことはおっさんが関係してるとは思いにくい。そう考えた俺は誰にもこの考えを話さないまま中学に進んだ。中学に入ってからは王は地域別の中学に移って疎遠になった。中学では特に何もおかしなことは起きなかったし、問題も一つしか起きなかった。しかし、ここで俺はあるヒントに気づくことになる。それは、クラスの流行りで休み時間に筆箱を開けて中にいたずらをするというしょうもないものだ。俺も何度かやられて何か仕返しをしてやりたくて筆箱を開けると、防犯ブザーのピンが抜けるようにして筆箱をわざと置いて外に出た。案の定誰かが引っかかって防犯ブザーが鳴り、それ以来俺の筆箱には誰もいたずらをしなくなった。その時の友人に話を聞くと、筆箱を開けたら大きな音がするのは分かったからあまり相手にしない方がいいやと思ったと言われた。この時俺ははっと気づいたことがあった。鶏である。音が出るから触りたくないと言われて俺は気づいた。外部の人間が飼育小屋を除いて鶏がいた場合、わざわざ殺しに入っていくのか。普通は鳴く鳥がいるのに入ろうとする人はいないだろう。何せその場でとっ捕まるのが関の山だ。だが犯人は鶏もウサギも殺していた。鶏が鳴かないことを知っていなければ普通はできない。しかも小学校の鶏が絶対に鳴かないことはあまり知られていなかったのだ。親はもちろん、学校の生徒も知っている人はあまり多くなかったと思う。このことに気づいたとき、俺は犯人がだんだん絞れてきた気がした。そして高校生になってから俺と王はまた同じ高校になった。俺は髪の色を染めたが王は染めなかった。やはり目立つのが嫌いなのは変わっていないんだなとちょっと思った。そして心の中の疑念に気づかないふりをして王とまた友達付き合いをしだした。やっぱり王はスマブラが強いままだった。でも何かが違う気がした。王は小学校の時と比べて少し影が増えた気がした。でもそれが大人になることだって思っていたんだ。王は頭が良かったし、大人なんだって思っていたんだ。そして高校3年生になった時だった。受験シーズンが終わり、王の家でのんびりしている時だった。王が飲み物買ってくると言って外に出ている間だった。俺は王の部屋でゴロゴロしながら何か面白いゲームでもないかなとゲーム棚を漁っていた。そして王の本棚が目に入った。ちょっとだけ王の本棚が気になって本棚を漁ったことを今でも後悔している。俺は変な本とかあったらいじってやろう程度だったんだ。本棚には彼が好きそうな推理物がたくさん詰まっていた。だけどその推理物はすでに埃をかぶっており、もう読まなくなって日が経つことを示していた。代わりに目についたのは何度も読み返したであろう跡が残る本だった。パリ人肉殺人事件の本だった。そしてもう一冊は舌禍だった。なんだろうこの感覚は。まるで見てはいけないものを見てしまった気分だった。 よく見ると王の持つ本は共通して人が死ぬものばかりだった。メダカ、池の魚、犬の死体、ウサギと鶏を無意識のうちに結びつけようとしていた。毒を入れたんじゃないか。王がそう言ってから洗剤は見つかった。音が出るかもしれないから触らねえよ。王は鶏が鳴かないことを知っていた。犬が殺されていたと勘違いして話した相手は王だった。もしかするとでもあの時王はかばってくれた。そんな奴が犯人なわけがない。俺がそう思いかけてから引っかかったものがあった。かばってくれたから王じゃないという証拠はどこにもない。俺は王と別れた後、いても立ってもいられなくなり、小学校に電話をした。しかし誰も当時の時の先生はおらず、無駄足かなと思った時だった。確か6年生の時の担任が卒業と同時に定年退職していたのだ。俺は当時の連絡網を漁り、急いで電話をかけて話す時間をいただいた。数日後、俺は先生の家にお呼ばれして、思い出話に花を咲かせながら当時のことについて切り込んでみた。ウサギが殺されたことに関して隠していることはありませんかと。先生は顔をけげんそうに曇らせた。俺は何かあったと確信した。先生は深くため息をついてから喋り出した。まずおっさんは猫は殺したが、ウサギと鶏は殺していないこと。次に警察からもしかすると内部犯の可能性がありますが捜索しますかと言われて断ったこと。そして親に連絡網を回して犯行時刻に誰がいなかったかが分かったこと。俺はそこでその中に王はいましたかと聞いてしまった。先生はびっくりした表情で王君を疑っているのかいと聞いてきた。俺は少し迷ったがうなずいた。王は犯行時刻に家にいなかった。しかもそれだけではなかった。実は王はメダカの件の時から何人かの先生に疑われていたらしい。しかし教師が生徒を疑うようなことは大きな声で言えないし、何より学校側は黙認したがっていたこともあったからだ。しかしウサギの件の後、先生方は王が犯人であるとの見方が強まったというよりほぼ確定したようなものだったらしい。というのも王は小学3年生の時くらいからわざと点数を落として目立たないようにしていたり、体育の時間の時もあまり他人と関わらなかったりと気になる部分が増えた。しかしそれでいて異常にプライドは高く、バカにされたりするのが大嫌いであり、そのストレスを物に当てたりして発散していたらしい。特に4年になってからはその傾向が強まり、このままでは良くないのではと思った矢先にメダカが突然死んだらしい。教員の中には王が自分のクラスのメダカを可愛がっているのもあり、そんなことをするはずがないという話も出たらしく、結局うやむやになってしまった。しかし先生は王が犯人だろうと思っていたらしい。というのも先生は王が自分が大切にしているものはすごく大事にすることを知っていたからだ。つまりストレスの吐け口として生き物を殺すようになったが、自分が可愛がっているのは殺さないタイプではないかと。自分の所有物を傷つけられるのは我慢ならないタイプではと。そしてメダカが死んでからは目に見えて彼の態度も良くなり、誰かとぶつかることもなくなった。だが誰も王に問いただすことはしなかったし、許されなかったらしい。もし王が暴れ出したら、そうなった場合どうなるかは予測できなかったこともあり、戦々恐々とした日を送っていたとのこと。俺はそれを聞いて、なぜあの時王が俺のことをかばったのかが分かった気がした。俺たちの間に対等な友情関係などなかったのだ。 いつからかはわからないが、王は俺のことを所有物として見ていたのだ。俺は話し終わって先生に礼を言って家を後にした。全身の震えが止まらなかった。王と長い付き合いだが、絶対に俺に見せない一面があったのだ。いや、俺にしか見せない一面があって、その他を見せることはないと言った方が正しいか。数日後、落ち着いた俺はいつものように王の家に行き、王の部屋に上がった。どうしたんだという王に俺は単刀直入に言った。ちょっと懐かしい話だけど、なんでわかった？俺は絶句した。目の前にいる王が王じゃない気がした。いや、こっちの姿こそが本来の王じゃないかと考えた。なんでわかった？誰から聞いた？何も言えなかった。ただただ恐ろしくなって、俺は急いで王の部屋から飛び出した。後ろを振り返ることもなく、俺は家に帰って携帯から王の番号を消した。吐き気がひどくなって何も考えたくなくなった。王から連絡は来ていない。これが6ヶ月前の出来事。俺は今広島の大学に通っているから、もう会うこともないと思う。今思えば、あいつと高校が同じだったのは偶然じゃなかったんだと思う。以上、子供の頃の飼育小屋の動物してたやつが分かったっていう題目の話でございました。